チャイカの休息所。みなさんこんにちは、チャイカです。この番組は茶色のイカではない私チャイカがストレス社会に生きる皆さんに笑いと癒しをなんてことはなく、ただただ私が音楽やアニメ、お酒など好きなことを好きなようにお話ししていくリスナー参加型トーク番組となっております。はい、いや今日ですね、実は日付を発表していいですか？3月30日なんですよ。結構月末ギリギリで、スタッフ T さんからちょっと急に連絡をいただきまして、スタジオ撮れたんでどうですか、いやもうぜひお願いしますっていや前回と前々回が自宅収録で自分でやったんですけど、やっぱりね6時間ぐらいかかるんですよなんかいろいろおかしいことやってるっていうのもあるんですけど、めっちゃめちゃ時間かかるから、うわ自宅収録かまたどうしようかなってこううだうだっとしてた時に、スタッフ T さんからマンボウを開けてスタジオ使えるんですけどどうですかって来た時に、おっしゃーって思いましたね本当ありがとうございます。はい、でメッセージをいただきましたのでご紹介したいと思います。イカラジネーム月見ちゃんさんからいただきました。28歳の方ですね、ありがとうございます。こんばんは、あ夜ですねこれは、こんばんは。納豆の食べ方でからしではなくわさびを入れて食べることを推奨しているんですが、誰も賛同してくれません。美味しいと思うのですが試してください。チャイカさんの納豆の食べ方で逆に NG があったらよろしくお願いしますということで、納豆ネタだ、めちゃめちゃ嬉しいそうなんですよ、私本当に毎回年間何パック食べてるかっていうのを2年連続やってたんですけど、今年はもうやってないんですよ、もうめんどくさいなと思って結構別にそんなに大した量食べてないんじゃないかなって思い出して、もういいかなって思ってやめてたんですけど、いや月見ちゃんさん、いやめちゃめちゃわかります。私一番好きな納豆が戦国納豆って言って、黒豆、ちっちゃい小粒の黒豆に醤油とわさびが入ってるんですよ。で結構私それ美味しくて、ちょっと高いんですけど、それがねちょっとなかなか最近手に入らなくて、でも私もわさびかなり推奨してます。からしももちろん好きなんですけど、いやわさびめちゃうまいですよね。はい、で NG な食べ方、いやこれみんなにも伝えたい。一回私やってわこれ絶対ダメだって思ったやつがあったんですけど、卵と納豆ってありじゃないですか。あとメカブと納豆ありじゃないですか。メカブと卵と納豆はアウトなんですよぜひ気になった方やってもらいたいんですけど、私結構納豆って単品で食べるんですよ。で単品で食べる時にその3つを合わせて食べた時に粘り気がすごすぎて、卵がもうなんか喉にこうまとわりついてきて呼吸困難になるみたいな膜張っちゃうんですよ。で結構死にかけたんですよねなんでNG なんですけど、ちょっといやチャイカさん何言ってるんですかってきっと多分思うと思うんですけど、いや絶対やってみてください。やったらわかります。本当死にかけるんでちょっと食べるときは気をつけてほしいんですけど、あとね何ですかね、こう納豆と卵だったら美味しい、メカブ納豆だったら美味しいのに、なんか3つ合わさると別に美味しくないんですよ。なんでこれは私本当に絶対にみんなにはおすすめしない NG な食べ方ですね。はい、やばい熱くなっちゃったはい、ということで、はい、メッセージありがとうございます。はい、では早速行ってまいりたいと思います。では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。また私のツイッターからでも OK です。じゃんじゃん送ってやってください。では早速行ってまいりましょう。ゆっくりしていってね。 この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所。はい、今回はフリートークでちょっと話していきたいんですけど、皆さんオープニングを聞いてお気づきでしたでしょうか。ちょっと声変じゃねって思いませんでした？あの、私今日実はそんなに声張ってないんですよ。あの、実はあのつい最近まで体調崩してて、で熱もね確か8度ぐらいまで上がっちゃって、でその熱出る前日ぐらいに、あれ喉やばいなって。私結構風邪ひくと喉から来るんですよ。で、まあ、このご時世なのもあって、え、もしやって思って、で一応病院に行って、あのコロナのね、あの検査してきたんですけど、あれ皆さんちょっとやったことあります？コロナの検査。あの、私も結構周りの人でそのコロナ濃厚接触者かなとか、なんかちょっと熱出たからあの自分でこう受けに行ったみたいなのを周りからは聞いてたけど、こう自分自身がやったっていうのはちょっとなかった。今回初めてだったんであれだったんですけど、まあ、ちょっと熱出た時に、あ、これちょっとやばいかもしれないなって思って、でもネットでめっちゃ検索したんですよ。でなんかその地域によってそのコロナの検査の受け方だったりとか、なんかそのできる病院とかが全部決まってるみたいで、あの、まあ、埼玉のところで、私自分のところで調べたら、やっぱその病院が決まってて、まあ、そこに事前に電話して予約して、予約が取れたら行くみたいな。でその時に、あの、できれば車で来てほしいんですけどって言われて、あ、私車持ってないんですけどって言ったら、あ、じゃあちょっと外で待ってもらう形になっちゃうんですけどって言われて、その日雨予報だったんですよ。で私あの結構雨女で、でいやこれ大丈夫かなって、結構風吹いてきたなって思ってって、ギリギリ大丈夫だったんですけど、なんかその待合室がなんかそのプレハブの部屋がなんか2つだけあって、そこが空き次第ご案内しますみたいな言われて、まあ、そこ空いたんで入ったんですよ。そしたら隣のあの部屋の人がすごい咲き込んでて、もう大丈夫かなって、なんかこれ隙間空いてたりしないよなとか思いながら、ですごいそのプレハブの部屋の中もなんかものすごいでかいなんか空気清浄機みたいな、もうなんかすごいやつが置いてあったんですよ。でもうなんかその部屋にね、こう先生とか看護師の人とかが入ってくる時もめちゃめちゃ重装備で入ってきて、あ、まあ、確かにね、自分ももしかしたらそうかもしれないっていうので来てるからそうなんだけど、生で見るの初めてで、あ、すげえ警戒されてるとか思って。でももう私あの病院行った時はもうすでに熱なかったんですよ。喉だけ痛いだけで、でまああの行って、じゃあちょっとあの鼻がコショコショっとやるんでって言われて、鼻のやつやって、で確か15分ぐらいかな待ったら、結果が出ますって言われて、もうドキドキですよ。15分間、大丈夫かな、本当もしなってたらもう本当に外出れないし何もできないし、どうしようって思ってて、まあ結果陰性だったんですけど、あ、よかったって思って。まあでもなんかその結果で一応陰性出てても、なんかその場合によって出たり出なかったりっていうのがあるみたいなんですよね。だからまあ気をつけようとは思ってるんですけど、まあ、今のところ熱ももうないし、まあ、喉も一時のすごいやばかった時と比べたらまだ全然こんな喋れてるぐらいだから、あの時本当喋れなかったんで、 だいぶ良くはなったんですけど、その皆さん本当気をつけた方がいいですよ。うん、で、まあ、結構その普通に喉の薬だったりとか出してもらったんですけど、まあね、こう症状がまさにだったんで、いやちょっとすごい心配で、今日もラジオ収録できるかなって思ってたくらいだったんですけど、まあちょっとね、今日できるだけ声控えめにとは思ってます。はい、ちょっと聞き苦しかったら本当皆さんすみません。はい、で、まあこの期間ずっと私は、まあその歌のね、実は依頼が結構来ちゃってて、あの3月中にやらなければいけない依頼がいくつかあったんですけど、ちょっとすいませんって言って、それもちょっと延期してもらったりだったりとか、あと、まあ、テニスはね、その元気だったりとかしてたから結構やってますね。今週に2回下手したら3回ぐらいやってたりとかしますね。で、まあちょっとこう暖かくなってきたのもあって、そのテニスのなんていうの、なんかその埼玉のこう募集がかかる、なんかサイトじゃないんですけどがあって、でなんかそこ、あの自分も参加したいですみたいに言えばいつでも参加できるみたいなやつがあるんですけど、まあなんかそれにあのちょこちょこ参加させてもらったりとか、結構ね打てるようになってきましたよ。もう腰ももう大丈夫になったんではい、腰も全然大丈夫だし、まあ、ただね、ちょっと体が硬いから、あのできるだけねストレッチとか、あの人よりも他の人よりも倍以上にこうやんなきゃいけないっていうところはあるんですけど、とか、うん、もうあの実はですね、4月の9日にテニスの大会に出ます。ちょっと試しに出てみようかなと思ってで、あのっていうのを友達に話したら、お前何目指してんのって言われていやでもなんだろう、こうなんかやると本気になっちゃうというか、なんかどこまでいけるかみたいな、どこまで上手くなれるかみたいなのを、まあ多分私の負けず嫌いなところとかも多分あると思うんですけど、そうちょっと大会出てみようかなっていう感じです。はい、それもまた皆さんにもご報告できたらなと思います。はい、あとはですね、まあ前回とか前々回だったかなに、今私ちょうどその会社の有給期間で今お休み中なんですけど、もう残すところあと半月ぐらいになったんですけど、今結構勉強してて、今日もラジオの収録の前にちょっとね、家だとやっぱだらけちゃうからちょっと外出ようと思って外で勉強してたんですけど、うん、介護のことだったりとか、その次やるのが介護の営業なんで、その介護の施設だったりとか、あと介護保険のことだったりとか、あとはその介護に携わってる人のことだったりとか、病気だったりとかっていう、結構いろんなこと調べてて、うん、結構頭パンクしてますね、もうあ、こんなだったっけって。前回っていうか昔にその営業やってた時で、結構なんか曖昧にやってたところも多かった。なんかこんな感じだったよなぐらいな、その先輩から聞いてこんな風に言ってたよなぐらいな、結構薄い知識だったんですけど、まあ、そういうわけでももう年齢的にもいかないかなと思って、ちょっと調べて勉強したりとかしてます。はい、あとはね、車の運転ですね。営業で車の運転が必要なんで、車の運転をちょっと練習したりとかしてますね。はい、なんだかんだだから、有給期間、ゆっくりこうダラダラしてるっていう生活は正直してなくて、毎日平日も朝7時半とか起きて、その家のことやったりとか勉強やったりとかして、まあ、土日はね、まあ、テニスだったりとか、あと、まあ、友達とかと予定が合えばちょっと出かけたりとかはしてますかね。うん、なんで結構充実してます。だらけてないですね。むしろめちゃめちゃいい生活してるというか健康的な生活を送ってます。はい、皆さん4月1日ということで、もう新年度が始まりましたけれども、どんな感じですか？ちょっと私皆さんとちょっと遅れて新年度が始まるような形になるんですけどね、出会いの季節になるかと思うんですよ。3月はね、やっぱなんか別れの季節って感じですけどね。4月ね、気持ち的に重くなるかなとは私はもう思うんですよ。結構自分も気遣い屋さんなんで、ね、皆さん疲れない程度にほどほどにね、はい、頑張っていきましょうね。はい、ということで私の近況報告でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラディオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
在家の休息所。ちょこっと調査隊。はい、このコーナーは今流行りのものや旬な話題にちょこっとだけ触れて、私の個人的調査結果を報告するコーナーです。今回は献血をちょこっとということで、皆さん献血行ったことありますか？はい、私はなんだかんだ行ってるんですよね。はい、まあ行ってるっていう、まあ行ってやるのもそうですけど、なんかその職場にその献血者が来てとかでやったりとかっていうのはありますね。はい、直近で確か半年前とかだから9月とかに確かやってると思います。はい、ということで、ちょっとね、献血ってあんまりやったことないよっていう人とかも多分多いと思うので、ちょっとそんな話をしていきたいと思います。はい、そもそも献血とは、病気の治療や手術などで輸血を必要としている患者さんの尊い命を救うために、健康な人が自らの血液を無償で提供するボランティアのことを言います。はい、ということで、健康な人がというところが大事なところなんです。はい、皆さん覚えておいてください。はい、ということで、まあ、あの、私その献血を結構何回かやってるんですけど、その献血するのに献血カードっていうのがあって、で、今まで自分が何回こう献血を受けたことがあって、まあ、どんな献血の種類のやつを受けたことがあるかっていうのが記載されてるんですけど、あの、私ね、多分昔々に行ってた時は確かね、そのカードあったかな、私が忘れてるだけなのかなと思うんですけど、まあ、なんか一応記録に残ってる献血の回数は私4回行ってるみたいなんですよね。はい、で、まあ、あの、ちょっと先ほどちょっと話にもありましたけれども、そう、献血って種類がいくつかありまして、あの、まあ、大きく分けると2つかな。はい、あの、全血献血っていうのと成分献血っていうのがあるんです。はい、で、最初のその全血献血っていうのが、あの、血液中のすべての成分を献血する方法なんで、もう血全部取るんですよ。何リットル、何ミリリットルみたいな感じで。で、それが2種類、400ミリリットルと200ミリリットル取るやつがあるんです。で、ちなみに400ミリリットルの血液を取るには、体重が50キロ以上じゃないとできません。はい。なので、それより軽い方はできないんです。はい。で、次にその成分献血っていうのが、これも2種類あって、血小板成分献血っていうのと血小成分献血っていうのの2種類があります。で、これは、特定の成分だけを採血して、体内で回復に時間のかかる赤血球は再び体内に戻すっていう方法なんですね。なので、貧血持ちだよとか、ちょっと全部の血持ってかれるとちょっと体がうーってこうなっちゃう人とかは、体への負担が結構少ない、成分だけ取ってその血液は全部体に返ってくるものなので、これはすごい体にもそんなに負担がないっていうので結構おすすめです。これはちなみに体重40キロ以上であれば誰でもできます。誰でもじゃないな、16歳以上ならできます。はい、ということで、まあ、まあ、そんな種類があるんです。で、ちなみに私これ全部やったことあります。はい、全部やったことあって、まあ、でも最近は成分献血が多いですね。うん、一回ね、その、まあ、これ献血経験談になっちゃうんですけど、昔献血で 400ml の献血を私やった時に、意識が遠のくっていうのを経験したことがあって、 すごいんですよあれ。こう血抜かれてる間に目の前が真っ白になってくるんですよ。で、あ、やばいってなって、あ、すいません、意識がって言ってそしたらバーってそこの近くにいた、あれ看護師さんだったのかな、スタッフさんだったのかわかんないですけど、バーって来て、その献血用の椅子があるんですけど、それをガンってこう逆さづりに渡されて頭に血を送るためにもうバンって椅子を倒されて、もう頭に血をこう送るっていう。で、その後、もう、じゃあ今日はちょっと献血ダメなんでって言って、点滴打ってもらうっていう。ちょっとその経験があって、私 400ml の、献血はちょっとトラウマがあって、それ以降、確か一回もやってないと思いますね。もうそれ以降は結構多分、成分献血の方にだけやってます。はい。皆さんもお気をつけください。はい。で、まあ、そんな経験談は一応置いといて、おすすめの、献血ルームというのをちょっとご紹介したいと思います。先ほど、私が直近でやった、献血者が来て、そうやってやったりとかっていう、なんか駅とか、なんかこう、あと商業施設とかだったりとかするのかな、なんかこう急に来て車の中でこう献血やるとかっていうのもあるんですけど、いやあれはね正直もったいない、 ああいうところでやるのはもったいないんですよ。せっかく献血するんだったら献血ルーム行ってほしいんですよ。おすすめがありまして、まず一つ目、献血ルーム吉祥寺滝音っていうところがあるんですけど、ここ昔私よく行ってたところなんですよ。で、ここは Wi-Fi が使える漫画雑誌読み放題、めちゃめちゃ綺麗、食べ飲み放題、あとイベントめちゃめちゃあるんですよ。魅力的でしょ？で、しかもね、ここハーゲンダッツあるんですよ。ハーゲンダッツも食べ放題だし、あと、シュークリームとか、甘い、なんていうの、お菓子とかすっごいいっぱい置いてあって、それも全部食べ放題なんですよ。甘いの好きな人ぜひ吉祥寺滝音に行ってほしいんですけど、ここおすすめです。ただちょっと混んでるかもしれないですね。はい。で、2つ目、新宿東口献血ルーム。ここがですね、日本最大級の献血ルームで、2021年の12月にオープンしたばっかりなんですよ。私もここはちょっとまだ実は行ったことがなくて、で、駅から直結してるんで雨の日でも大丈夫っていう。いや、ちょっとここ行ってみたいんですよね。この間行こうと思ったんですけど、ちょっとタイミングがうまく合わなくて行けなかったんですよ。なんでちょっとまた次回行ける機会があったら行きたいなと思うんですけど、はい、ちょっとおすすめなんでぜひ。中もすごい綺麗でした。ネットで見たんですけど、はい。で、3つ目が大宮献血ルームウエスト。これは埼玉県にあるところなんですけれども、2フロアでやっていて、で、中もすごい綺麗なんですけど、ただやっぱ人気があって結構待ちます。実はこのね、ちょこっと調査隊やるために私今日実は行ってきたんですよ。ここの献血ルーム予約して、実は1回目に行って、直近で行った時に予約しないで行ったら、60分から90分待ちですって言われちゃって、いやちょっとまた今度にしますって言って、今回予約して今日朝行ってきたんですけど、なんとですね、先ほどちょっとお話ししましたけど、コロナの検査をしちゃっているとできないみたいなんですよ。で、コロナ検査して2週間以上経ってないとダメみたいで、できませんでした。はい。なので、皆さんもお気をつけいただければと思います。はい。で、こんなに私話してますけど、チャイカさん、何型なんですかっていう。B 型です。はい。で、B 型はですね、実は結構その献血のあれ、血が足りてるみたいで、A 型と O 型が足りてないみたいなんですよ。なので、A 型と O 型の方、ぜひ献血行ってください。はい。で、こんなにね話聞いて、じゃあ初めて行く人どうしたらいいんだっていう。初めて行く人はですね、私みたいにちょっと何にも予約もしないで行くとめちゃめちゃ混んでるので、ぜひ電話して、予約してください。で、予約して、あと身分証明書が必要になります。 なので身分証明書を持って行って、で、まあ、その成分献血にするのか全血献血にするのかっていうのを選んでやっていただくという形で、ぜひやってもらえればなと思います。はい、献血の良さ伝わりました。あの結構ね、あのこれは、まあ、女性の方結構貧血の人多いんですけど、あの聞いている男性の方ぜひ行ってほしいんですよね。あの男性ってあの血抜くっていうか血を定期的に出すっていうことないじゃないですか。血って適度に抜いた方がいいんですよ。あの新しい血を作るためにあの体に残ってる血って何回か出したりした方がいいみたいで、あの男性ぜひ行ってほしいです。はい、あの健康的な体を作るために必要みたいなのでぜひお願いします。はい、ちょっと真面目な感じになっちゃいましたね。はい、ということで、今後募集する項目は穴場スポット、味噌汁、トイレットペーパーを募集します。この中で何かエピソードやおすすめなどがありましたらぜひメッセージをお願いいたします。以上、ちょこっと調査隊のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、チャイカの休息所ラジオエンディングとなりました。実はですね、その献血の話をちょっとしたと思うんですけど、あの別に回し物とかじゃないんですよ。あの一応私があのちょっとね言ってるよっていう、はい、ちょっと、はい、そういうことです。まあ、気が向いたらもしよかったら行ってみてください。はい、でその献血に行く前に今日そのじゃあちょっと気合い入れてラーメン屋さんに行こうと思って、あのちょっと前から気になってたいつも行列してるラーメン屋さんがあって、そこに行ってみようと思って行ったんですよ。で案の定やっぱり結構並んでて、でうわー並んでるなって思って、中とかこう並んでる人たち見たら、あの本当全員男の人で、いやこれめちゃめちゃ入りづらいと思ってやめちゃいました。ちょっと女出たと思って自分。あの見た目の、そのラーメン屋さんの見た目も結構がっつり系な、わかりますかね、なんかあんまりこう女の人ウェルカムじゃねえぞみたいな、そういう感じの、あのなんか段ボールとかで、あのご飯おかわり無料ですってこう手書きで書いてあるみたいな、そういうお店なんですよ。でいや結構並んでるし、あのネットの評価もめちゃめちゃいいから行こうって思ったんですけど、ちょっと諦めて隣のうどん屋さんに行っちゃいました。まあでも、まあ、でもそのうどん屋さんに行って、もちろんうどん大盛りのご飯大盛りで、そこはあの女の見せずに、はい、しっかりと食べてきました。はいね、ちょっと今度リベンジしたい、いつかあのそのラーメン屋さんに女の人が一人でもいたら行きたいと思います。 はい、ということでこんなところで今日は終わりたいと思います。では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。ということで最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。以上、チャイカでした。今日も大好きだよ。じゃあね、バイバイ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。